6ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。市政を問う。一般質問 Q&A。 第4回定例会では9人の議員が一般質問を行いました。各議員の質問の対抗についてはそれぞれの議員名の後にお知らせします。質問した項目で記載されていないものは項目の後に記載なしと案内します。なお掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。小倉康之議員、令和新生。市長の政治姿勢について記載なし。第2期君津市町人仕事創生総合戦略と総合計画について、都市行政について、消防防災行政について記載なし。交通政策について、次期総合戦略と総合計画。質問、次期総合戦略の策定状況について伺う。回答、結婚・出産・子育て世代や転入者を対象としたアンケート調査等を踏まえ、安心して働ける仕事を作る、機密への人の流れを作る、安心して出産・子育てができる環境を作る、つながり・支え合いによる安心・安全な街を作るの4つの基本目標に従い、素案の策定を進めている。質問、総合計画の見直しについて見解を伺う。回答、市政施行50周年を迎える令和3年を目途に、第2期町人仕事創生総合戦略、国土強靭化地域計画を一本化する形で新たな君津市総合計画を策定していく。都市行政。質問、君津インターチェンジ周辺の土地利用について見解を伺う。回答、都市的土地利用が厳しく制限されているが、当地域の立地特性や利便性の高さを活用することは町の活性化につながると考える。今後も県や商工会議所等との連携によりあらゆる可能性を検討する。交通政策。質問、交通空白地域解消の具体的対策を打ち出す時期であるが見解を伺う。回答、小井と清和地区については住民共同による公共交通機関の運行に引き続き取り組むが、市街地に近接する地域についても行政による支援制度の検討など地域の実情に応じた仕組みづくりに努める。松本裕次郎議員、君津未来。行財政運営について記載なし。安全安心に暮らせる自然と共生する町について、地域の力で築く活力あふれる町について、豊かな学びと文化が人を育む町について記載なし。防災行政無線。質問、今回の一連の災害で防災行政無線へのトラブルがあったのか伺う。回答、暴風による倒木で屋外拡声庫局への引き込み線が断線したケースがあり、東京電力に回収依頼をした。また長期停電により予備バッテリーが充電切れとなり放送が流れない地域も発生した。情報伝達の代替手段として清和、小津、上総地区にて広報機密災害臨時号等の各戸配布、広報者による集会放送などの対応を行った。質問、 風水害に対しての今後の課題について、また課題の解決に向けてのどのような取り組みをしていくのか伺う。回答、長期停電における屋外拡声庫局の電源対策が課題として明らかとなった。現在は72時間対応の予備バッテリーを配備しているが、これを超える停電が予想される場合の対応策について検討していく。橋梁への被害。質問、今回の一連の災害で橋梁への被害があったのか伺う。回答、小糸地区の福岡と糸川を結ぶ小糸川に架かる小糸橋について、増水による大量の流木の堆積があった。なお、千葉県機密土木事務所の早期の対応により流木の撤去は完了している。質問、小糸橋の架け替えはいつ行われるのか伺う。回答、小糸橋の架け替えについては、これまで右岸の橋台を構築しており、本年に左岸の橋台築造を予定している。令和3年度の完成を目指し、来年度以降桁の製作仮設工、舗装工などを予定している。高橋健二議員、公明党。被災された市民の生活復旧について、災害に強い町づくりについて。災害時の居住確保。質問、居住困難者に対し緊急避難的な住居確保を行政が率先して支援すべきと考えるが、見解を伺う。回答、今回住宅被害を受けた被災者に対しては、県営住宅や民間賃貸住宅の無償提供、賃貸型応急住宅の案内を行った。また被災者支援相談窓口を設け、ワンストップで受付を行っている。道路整備。質問、災害による道路への土砂崩れ等により生活に支障をきたした現状と今後の道路整備について伺う。回答、台風やその後の豪雨により多くの箇所で土砂崩れや倒木により通行止めとなった。早期の復旧に向け取り組んでいる。今後も災害に強い道路整備に向け、安全で安心して通行できるよう対策を図る。停電対策。質問、今回の長時間にわたる停電に対して市の対応と今後の取り組みについて伺う。回答、避難所の電源確保、電源車の要請、発電機の確保等を行った。今回の災害を教訓に、迅速な電源確保のための発電機の配備先や電源車の必要な施設の一覧作成をするとともに、発電機の配備拡大にも取り組む。緊急時の情報伝達。質問、市民の安全安心のためには現在の情報伝達状況は十分とは言えない。今後の取り組みについて伺う。回答、防災行政無線を保管するためメール配信、SNS、フリーダイヤル等で情報発信を行っているが、利用をしていない方も多数いるので、複数の情報収集手段を持っていただけるよう周知に努める。佐藤陽子議員、公明党。大規模災害への対応について。環境対策について。消費税増税の円滑な運用について。安心して避難できる体制整備を。質問、台風19号の際、多くの方が避難を考え避難行動をとったが、 避難所難民が生じた。開設の判断基準や開設されなかった避難所の理由を伺う。回答。風水害の場合は気象情報等をもとに総合的に判断し、順次追加開設し対応したが、台風15号の影響で雨漏りや屋根の損傷等で開設が不適当な施設が多くあった。早急に修繕する。質問。一般避難所における福祉避難スペースを明確化すべきではないか。回答。必要となる備蓄品の確保を進めるとともに、施設管理者と具体的な協議を進める。市民の命を守る初動体制整備。質問。長期停電など多くの想定外を受け、行政の初動体制の見直しの必要性や今後の視点を伺う。回答。広大な地域を有する本市にとって、市民への情報伝達と要望等の収集に大きな課題があることが明確となったため、体制の構築をしていく。小中学校へ太陽光発電装置の計画的な設置推進。質問。環境教育の教材として、環境負荷の低減、非常時の電源として小中学校へ太陽光を設置すべきでは。回答。建て替えや改修等を行う際に検討する。プレミアム付き商品券の効果的な活用推進。質問。家計の下支えや地域経済活性化に向け活用推進すべきと考えるが、見解を伺う。回答。申請時期を1月31日まで延長。利用可能店舗の拡大や回覧板等で仕組みや制度の周知をしていく。須永和義議員、令和新生。災害対応について、庁舎の再整備について記載なし。市内産業廃棄物最終処分場について記載なし。タイムラインの策定。質問。いつ誰が何をするかに着目し、時系列で整理した災害時の行動計画であるタイムラインの策定について、どのような認識を持っているか伺う。回答。タイムラインの重要性を深く認識したところであり、現在計画案を作成中である。今回の災害についても十分検証し、より良い計画とした上でスピード感を持って取り組んでいく。教室の避難所利用。質問。台風19号の時には避難所が満員になり、バスで文化ホールに送るという状況にもなった。雨漏りで使えない体育館もあった。学校の普通教室を避難所として使えるようにできないのか伺う。回答。災害発生時の状況に応じて担当部と協議して教室の使用も検討していく。公用車としての電気自動車配備。質問。避難所となる公民館などの公用車を電気自動車に更新することにより、非常時には電源として使えるのではないかと考えるが、見解を伺う。回答。発電機の代替用として活用できるので、停電時には有効であると考える。経済産業省の方でも動きがあると聞いているので、前向きに検討したい。また、事業者等との災害時応援協定等も検討していく。停電を未然に防ぐ計画伐採。質問。停電を未然に防ぐため、計画伐採を本市でもやるべきだと思うが、森林環境税は使えるか。 回答、森林環境税による森林整備の施策の中に盛り込むことで活用できる。下田健吾議員、創生会。自然災害の対応について、安全な小糸川にするために記載なし。新しい学校給食共同調理場について記載なし。契約について記載なし。森林の整備について、鳥獣害対策について記載なし。市民に寄り添う被災判定と避難の支援を。質問、今回の台風で被災した住宅の判定や罹災証明について市民に寄り添う対応がされていたのか伺う。回答、調査は国の基準に基づいて実施した。窓口では判定の根拠と合わせ支援メニューの説明も行った。質問、雨漏りのカビで住むことができないのに住むことができるという判断があった。改善の必要性を伺う。回答、国の基準にはカビ被害の明確な規定がないが、本市は損壊部分として扱った。問題点を検証したい。質問、全壊と半壊の判定には大きな差がある。全壊なら最大300万円の生活再建支援金を受け取れるが、半壊はゼロ。地震が基準のため半壊とされても住むことができない市民がいた。自治体によっては大規模半壊と認めるところもあった。長年暮らした家を離れざるを得ない人に寄り添う判断ができなかったのは問題。関連して災害時の避難について聞くが、車がなく近くの集会場や自治会館に避難したいという方の位置づけが決まっていない。検討が必要だと思うが見解を伺う。回答、移動が困難な方などが近所で助け合いながら避難するのは共助の一つ。相談に応じて個別に検討する。質問、例えば小糸大谷や長志地区は増水した川を渡らないと公民館に避難できない。木更津の上総アカデミアパークに避難することも緊急的には考えてほしいが、見解を伺う。回答、隣接自治体と連携しながら対応を検討していく。停電や道の寸断を防ぐため事前に伐採を。質問、台風で木が倒れ市道や電力復旧の妨げになった。場所を把握し優先して整備すべきだが見解を伺う。回答、倒木箇所の調査と今年度導入された森林環境譲与税や国の補助事業も活用し森林整備に取り組む。石上類議員、機密未来。防災災害対策について、ファシリティマネジメントの推進について、スポーツ振興による新たな街づくりについて、歩道および街路樹の整備。質問、今回の災害を受けて街路樹等の管理をきめ細かく対応する必要があると考えるが、見解を伺う。回答、年1回の剪定計画であるが、すべての街路樹は行えていない。パトロールや剪定時に育成状況確認を行い、倒木被害等をなくすよう管理していく。空き公共施設の利活用。質問、空き公共施設の利活用については、サウンディング調査を実施していろいろな知見を参考にすべきと考えるが、見解を伺う。回答、旧職員住宅、教職員住宅は 解体条件等について検討中。旧学校給食共同調理場は土地の境界等の状況を整理中。学校再編による空き施設についてはまちづくりプロジェクトで得られる意見を参考に利活用にかかる総合的な考え方を定める方針を策定し取り組みを進めていく。内美濃は運動公園の再整備。質問。スポーツ振興、健康増進をより一層図るため再整備を進めるべきと考えるが見解について伺う。回答。市民が身近に自然を感じる憩いの場の形成やスポーツ拠点としての機能性、利便性向上を図るため民間活力導入も視野に入れ施設内容や整備手法を検討していく。メディカルスポーツセンターの今後。質問。施設整備を含めた今後の方向性について伺う。回答。町内検討委員会で今後の方向性を協議し、その結果を踏まえ、施設整備及び利用目的の見直し等について財団法人体力つくり指導協会と協議を進める。船田健二議員、輝き機密。災害対応について。第3次まちづくり実施計画について。教育行政について。台風15号、台風19号とその後の大雨。質問。市内における被害状況と災害対応、また復旧・復興についての取り組みについて伺う。回答。一連の災害によって住宅損壊は3000棟を超え、農業被害は推計で28億円。災害ごみは市内3カ所に受け入れ場所を設置し、11月末現在、約1万1000台の搬入があった。今回の災害データや教訓をもとに、地域防災計画の大幅な見直しを行い、災害に強い街づくりを進めていく。質問。他の公共団体から人的・物的支援を受けたことにより、後に費用が請求されることがあるのか伺う。回答。災害協定を結んでおり、その支援の中で一部費用が後日請求されると考えている。農業振興地域整備計画の見直し。質問。農業経営の形態も時代とともに変化していく中で、健全な発展に資するための見直しについて伺う。回答。令和4年度を目途に行う考えでおり、総合計画における土地利用の検討と一体的に考えていく。学校再編第2次実施プログラム。質問。大和田小と坂田小を統合し、統合後は坂田小校舎を使用することにした理由について伺う。回答。主催中と機密高校の間に位置し、連携しやすいこと、また施設の状況などを総合的に判断した。質問。今後は第3次実施プログラムで学区の抜本的な見直しも含めて考えるとしているが、具体的にどのように進めていくのか伺う。回答。通学路など学校の状況や施設の状態をよく知る学校関係者との検証を加速させ、令和2年度を目途に第3次実施プログラム案の公表をする。三浦道夫議員、諸派日本共産党。台風15号、19号等への復旧・復興対策について。行財政運営について。 福祉・医療行政について、教育行政について、環境行政について記載なし。未曾有の台風被害に対する被災者支援策。質問。被災者への支援が今後の重要課題となるが見解を伺う。回答。被災者支援窓口を設置し、被災者が元の生活に戻れるよう支援を行っている。相談窓口には11月25日以降、平均60人程度の方が相談に来ている。引き続き早期完全復旧に向け全力で取り組んでいく。市長の政治姿勢について。質問。木更津駐屯地へのオスプレイ暫定配備への対応について伺う。回答。飛行ルートや訓練計画内容を精査するとともに、県近隣市と連絡を取り合い情報収集に努めている。今後は飛行ルート下にある市と連携して国に説明を求めていく。学校再編統廃合計画。質問。閉校となる学校に対する市主催の閉校記念式典を求める住民の声について見解を伺う。回答。閉校式を市主催で行うことは想定していないが、地域の方々が実行委員会を組織して式典を行う場合には一定の支援をする。また来年度に開校する上総小筆中学校、清和小学校にあたっては市主催の開校式を行う予定となっている。高い国保税の大幅引き下げ。質問。全国知事会等が国に求めている1兆円の公費投入が実現した場合、国民健康保険加入世帯への影響について伺う。回答。国が1兆円の公費を追加投入した場合、1人当たり3万5千円程度の減額が見込まれる。以上、6ページから9ページでした。